と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日は、下村さんがちょっとお休みですので、京都府建築士会の私上原が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。今日の担当は、
はい、松尾大使です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごく松尾さん、今日も天気が良くって爽やかな季節になってきましたよね。
そうですね、うん、朝晩は涼しくなりましたけど、
う
ん、
そうですね、
ずっと夏ですよね
昼間はね、そうですね、けどちょっとずつ多分秋を感じるような今日この頃ですよね、
はい、
それでは今日も30分間よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
それではただいま参上のコーナーです。今月は、9月で観光というテーマで、お届けさせていただいておるんですけれども、今日も、素敵なゲストをお招きしております。ヒイラギア旅館のおかみでいらっしゃいます西村明美さんです。西村さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
ヒイラギアさんという、ま、言いますと、はい、やっぱり京都を代表する老舗の旅館ですよね。
ね
え本当にねえ、歴史なんかをちょっと教えていただきたいんですけども。
そうですね、京都は古い町なんですけど、はい、私どもは、はい、ちょうどもうここから本当に、はい、三筋ほど行った、まあ、すぐ近く、
そうですね、
はい、府屋町の通りに面して、はい、雨宮工事上がるに今、はい、あるんですけれども、はい、そこに先祖が、出てきたのは、はい、まあ、今からちょうど190年前、はい、若い、まあ、でも京都の歴史から言うと本当にもう短い時間なんですけど、うん、まあ、でも190年前に、はい、若さの方から、
はい、
ずっと庄屋を務めてて、
はい、
まあ、その庄五郎っていうのは、西村庄五郎っていうのが、うん、私たちの初代になるんですけど、うん、まあ、当時の都ですね、京の都に、はい、西雲の師を抱いて出てきて、はい、ちょうどそこに家を構えたのが190年前で、うん、まあ、その当時は、
はい、
若さからの、まあ、海産物を商ったり、うん、運送業をしてたみたいです。
ああ、そうなんですか、はい、旅館を専業にしたはったんじゃない
と。いや、まあ、その当時は、まあ、はい、どう都で身を立てるのに何よって言った時に、うん、はい、多分距離のものを、はい、の海産物を商ってまずはということだったみたいですけど、はい、まあ、でもその当時から、
はい、
若さから、
はい、
まあ、郷里の人がこう都へ出てきて夜く遅くなって、はい、という時に、まあ、どうぞ泊まっといてやったらということで、まあ、宿を、
はい、
無償にとって提供してたっていうことは、
はい、
まあ、多々あったみたいですね。
あ、そうなんですか、うん、そういうことが始まりで、
あ、それは初代、は
い、あ、そうですか、
はい、
で、あと、お名前がヒイラギアというお名前になってるんですけども、はい、その由来なんかはどういうところからつけはったんですかね。
まあ、これはね、多分、はい、ここへ出てきて、
うん、
初代が、まあ、今日下鴨神社がありますね。あ、はい、まあ、でも下鴨神社はもう歴史的に古くて、うん、京の都以前からある、
はい、
まあ、お社なんですけど、
はい、
その中に小さい真っ筋で、
はい、
ま、真下で、はい、ヒイラギ神社というのがあるんですけど、
あ、そうですか、
はい、そこを信仰してして、
はい、
でそこからお名前をいただいて、はい、ヒイラギアとしましたけど。
あ、そうなんですか、
はい、でも 今ヒイラギアって言ってるんですけど、
はい、
まあ、ついもう、戦後間もなくまではずっとヒイラギアって言ってました、はい、
ああ、ね、
まあ、ヒイラギ神社に名前由来してますので、
そうですね、イがつくのと、ね、ああ、そうですか、
はい、
へ、
まあ、でも不思議とヒイラギの木が自生したりしてたんで、はい、別名ヒイラギ神社ともいうという、
は
い、
あ、そうなんですか、
ことだ、そうです。
やっぱほんで老舗の旅館ということで有名な方もいろいろお泊まりになっておられるようですね。
まあね、京都のは、はい、まあ、千年の都なんで、うん、まあ、都にいろいろな方がいらっしゃってますんで、
はい、
まあ、そういうところで一夜の宿として、まあ、はい、うちにもいろんな方が泊まっていただいてます、
うん、は
い、まあね、その時代時代で、
はい、
まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、多分その明治の、はい、の頃はちょうど2代目の頃は時に、はい、実は本業よりも刀の鐔を作るのにこう、 専念しまして、はい、まあ、家業がおろそかになって、はい、まあ、それでいろいろお客様をお試ししてたことが本業になったのが 2代目なんですけど、
そうです
か。多分その2枚目の時はそのあの江戸から明治の維新の頃ですよね、うん、ですからそんな流れで いろんなその維新の方たちがお泊まりいただいてたみたいです。今なんかね、記録はないんですけど、でも、はい、お軸だったり、あの、うん、お部屋にかけてる額だったりがその頃の方に書いていただいたものが、
は
い、
そうなんですか。
結構あるんですけど、なぜうちにそれがかかってるかすみません、記録が残ってないんでわからない。多分なんかそういうね、刀の器を作ったり、まあ、そういうことをしてたということで、そんなお客様
なんか、あ、そうなんですか、
はい、その頃は多かったと思いますけど、まあ、あとは明治になって文明開化で、はい、まあ、その頃にかなりこう建物の中でも洋風のステンドグラスだったり、はい、まあ、なんかホールのもののバスタブがあったりとか、はい、明治維新はかなりあの、まあ、京都はね、うん、あの市電も走ったり、電気の、
う
ん、
そうですよね、
はい、水力発電で電気ができたり、まあ、その当時の、ね、はい、まあ、新しいものを、まあ、だいぶ取り入れたのは明治の頃で、うん、まあ、その後、はい、ちょっと、はい、3代目4代目って来てるんですけど、はい、その頃からも結構、まあ、だんだんと、まあ、うん、交通が便利になってくると海外の方も、はい、あ、まあ、いらっしゃったりで、はい、まあ、いろんな方にはすいませんと思っていただいて
で、パンフレットにあの川端康成が ね、 ね、泊まられたという、ね、載ってましたね、
まあ、川端先生もね、本当にあの、はい、ことっていう本を書いて、うん、書き上げてらっしゃって、うん、あの、はい、ノーベル文学賞と、うん、取られましたけども、うん、まあ、その実際にことを書き上げられる時は、はい、もう長期滞在でしたので、はい、それも戦後で、はい、あの、ちょっとお部屋が少なくなってる時でしたし、はい、一軒借りられて、うん、あ、はい、それ書き上げられてるんですけど、はい、まあ、それまでは本当に旅、いろんな奥様だったり、はい、あの、いろんなお仲間だったりで、はい、いろんな場面で泊まっていただいて、
そ、
それで、はい、パンフレットに、はい、あ、うん、文を書いていただいてる、
あの、パンフレットもすごく、ね、綺麗でシンプルでね、行ってみたいなって、うん、素敵な、ね、パンフレットでしたけどもね、
うん、いや、ありがとうございます。あの、まあ、時代の流れでいろんなパンフレットをね、はい、あの、やり替えておられるんですけど、まあ、あの、新しいパンフレットは、はい、あの、2年半前に新刊ができた時に、あ、はい、まあ、あの、新しくしたんですけど、うん、まあ、ただそうですね、あの、うちは3代目の時に、はい、あの、お玄関上がったところに、上がりか町のところに、うん、はい、来社にょき来たるもの帰るがごとしっていう、あの、額が書けてあるんですけど、それは、あの、三代目が私どものもてなしの思いとして、はい、あの、理念として、あの、四季の精彩さんに書いていただいたものなんですけど、はい、まあ、ですから、もう、あの、旅先での宿はやはりくつろぎましたよね、京の都での宿ですので、あの、やはり、まあ、京の上質な空間とか、はい、もてなしというのにこだわってますけれども、はい、ただ本当にくつろいでいただくというのを、はい、パンフレットではなかなか表現しにくい、うん、で、 で、 ですからね、あの、まあ、何でもこう今は情報の世の中ですので、うん、いろいろ本当は情報をこうこと細かに書いた方がいいのかもわからないんですけど、うん、でも逆にそれをすることによって、はい、なんかこう大切な部分がこう見失われる、まあ、やはりこうパンフレットを見て、そのくつろぎの空間というのを感じていただけたらと思いますので、あ、はい、あの、それよりは、あの、なんていうのかな、情報よりはそういう空間作りとか、はい、まあ、写真とか文字、一文字一文字にこう少しこう、あの、シンプルにして、はいはい、感じていただくようなパンフレットです。
あ、本当に近くで、ね、うん、お伺いする前もね、うん、ホームページを見せていただいたんですけど、うん、ほとんど何か必要最低限のことしか載ってないんですよね。
まあね、それは本当はなんか、あの、日本旅館っていうのはやっぱり人とのこう関わり合いで、人がこう心を込めてもたらす空間っていうのは大事だと思いますんで、なんか実質こうあんまりね、あの、端的なこう情報で、あの、コンピューターだけの処理っていうよりは、なんか本当はいろいろこうお話しして伺って、どんなご旅行の目的かとか伺って、
お客様の情報をいろいろ、
はい、そうですね、 でそういうこうご旅行の思いをこう、まあ、一夜の宿で、
はい、
きちっとこうサービスさせていただけたらと思ってますので、
泊まる方も そこまでやってもらったらすごく嬉しいですよ ね、
うん
ね、
ま
あ、でも京都がなんか本当は情報が、はい、見どころもたくさんありすぎて、はい、本当に一人一人のこう思いがね、それぞれ違いますし、
うん、そうですね。ほんで、まあ、リピーターの方も多いですしね、今度はまあどういうふうなとこに行きたいと思って来たはんのかなとか、
そうですね、書ききれないです
し、ね、そうですね。
でお伺いした時にね、うん、なんていうの、すごい暑い日だったんですけど、はい、玄関をガラガラっと開けたらね、うん、本当にもう鈴虫がねものすごくタイミングよくないと思うんですからどこに、え、これはテープなんやらかっていう
もうよくさっきもちょっとここ出る時にお客様がこう玄関を避けられて、はい、一生懸命テープ探して、はい
そしたらね、ちゃんとね、隅っこにね、なんていうの、よしずで隠した、はい、スズムシがね、
ほんまのスズムシ
ね。で、もうすんごい、打ち水がしてあって、もうひんやりとして、もう別世界の、
ね、本当に。
建具一枚で。
建具一枚入ったら、本当に別世界、日常とまた違って、ね、
う
ん、にぎやかなところにあるんですけどもね。うん、
まあね、もてなしというのはこう五感でもてなしというか、はい、
うん、
見たり味わったり、
そうですね、
匂いを感じていただいたり、
音とか、
ね、はい、
音と
か、はいはい、その中のスズムシなんていうの、実はこれもご近所の方が、うん、丹精を込めて、はい、育てていただいたのを泣く頃になって、はい、持ってきたら、まあ、なんかさ、いい時だけちょっとお借りしてるんですけど、
はい、
まあ、でもこれもね、外国の方が、うん、にご説明しようと思って、
はい、
まあ、辞書を引くと、うん、スズムシはね、はい、ベルリンギンクリケットって書いてあったんですけど、まあ、その中の注釈の中に、一般にね、英米人にはね、単にソーンと聞こえるだけで、
ギャーギャー虫が鳴いてるみたいな、そうなんですか。
なんかそういうこう、スズムシの虫の音を聞いて、季節を感じたり、こう、思う、と楽しむのは、なんか日本人独特の文化だって書いてあって、
そう
なん
か。
ですから、日本人ほど本当に季節の移ろいとか、いろんなものに対してのこう繊細な感覚、うん、感情を持っているっていうのはなんか、他にないのかなって、その時にまた改めて思ったんですけどね、
うん、
ぜひその外国の方もこういう楽しみ方があるんやでっていうのをね感じ取って帰ってくれはったらね。
ですから、はい、なんか普段気づかなかったことを逆に私どもで泊まっていただいて、
ね、
それを感じて、帰っていただくっていうのも、まあ、私どもの役割かなと思ってます。
そうですね、
はい、なんか6代にもわたって旅館を継いでらっしゃるんですけど、はい、お客さんってなんか変わってきたなとかいうこととかあるんでしょうか。
そうですね、やっぱりまあ、初代っていうのはもう本当に旅そのものがね、はい、長い時間かけて大変なことだったと思うんですけど、だんだん時代が便利になって、
うん、
いやもう今はそうね、まあ、川端先生なんかは本当にお手紙がたくさん残ってるんですけど、
そうなんですか。
まあね、昔はお手紙でこういついつ行くから何々頼むえとか、うん、まあ、そういう、うん、まあ、時間かけての、ね、ご予約だったり、
ね、何日も前に、ね、手紙ちゃんと書いてくれ
て、それでちゃんといろいろ準備してお迎えに上がったりとかしてたんですけど、はい、今も本当にお電話からもうファックス、それにも今インターネットメールですから、なんかその時差関係なく、
まあ、
文字のやり取り できていますので、本当にこう人がこう見えなくなってきているのが、ね、どんな方が泊まれるかというのが、その分でもやはり京都っていうのはこう奥深いですし、まあ、本当にこう泊まれるお時間というのは短いですよね、その中で。ですからできるだけこうやっぱりいい時間を過ごしていただきたいと思うと、
はい、
やっぱりメール一つも何回もやり取りして伺っているんですけど、だから便利なになった分、なんかそのメールの回数が何回にも渡ったり、いろんなお手配がしないといけなくなって、なんか便利なのか不便になったのか、
そうですね、
分からなくなってきてるんですけど、まあそういうね、いろんな方の旅の思いっていうのは、まあ時代とかでいろいろ違います、
はい、うん、なんかその一流の旅館のなんか サービスというか、はい、気遣いの秘訣みたいなっていうのは秘密というか
、それは難しいですね。ただ、うん、ある方もおっしゃってた言葉の中に、はい、一流の旅館とかホテルに泊まるのに、はい、泊まり方があるっておっしゃって、はい、それはどういうことかというと、はい、なんか相手に敬意を表するということだそうで、
ね、お客さんとしてもやっぱり泊めてもらう、はいね、相手さん、
そうですね、なんか、はい、言葉として すごいシンプルで分かりやすい、はい、でも結果的に、いろんな時代でいろんなお客様がいらっしゃる中で、やはりこう泊まれるお客様も、はい、ある程度私どもとかと、はい、京都の街とかいうものに対してのこう思いを持ってこられるということと、ね、お迎えする方も、そういうお一人一人の思いをきちりと受け止めて、はい、相手の方にこう敬意を払って、そのいろんなことを、心を込めてするということ、それに凝縮されるんですけど、ですから、ただ京都は、そのいろんな旅人を迎えて歴史を重ねてますよね、ですからいろんなこう、人との関わり合いとかその長い時間に育まれたものが、もありますので、そういう土壌にあって初めて私というものができるということが、だから、
秘訣というよりもそういう、ね、
京都の宿だから、やっぱりこう日常的にこう教えてもらってできること、だから何よりもやっぱり、長い歴史を重ねること、信用というものも大事ですし、何一つこう、ね、かけたりしてはやっぱり信用を崩すことになるんで、いろんな部分での心配りとか気分配りっていうのは、日常的に、させていただくというか、そういう気づかされている京都っていうのがあるからできる、
すごいですね、
なかなか難しいですね、だから、限られた1日の時間の中で、それでができるのは本当難しいですけど、
なんか西村さんにそういうお話をされてたらやっぱ重みが違いますよね本
もういやまだまだ私もまだ半人前なんで、
いえいえ、
勉強する前にしない
ありがとうございます。
京都人町出会いもん、
続いてばったり将棋のコーナーです、
はい、
担当の松尾さん、今日のお話はどういうお話でしたでしょうか。
今日も平木屋さんのお話なんですけども取材にね、お伺いさせていただいたんですけどもね、その時なんていうの、いくつもの部屋を見せていただいたんですけど、まず旧館と新館があって、で旧館の1階 の、客室からね、お庭をちょっと見せていただいたんですけど、やっぱそのなんていうの、本当に森の中にいるみたいな感じで、っていうの、その静かさと、なんか空気も緑色になってるような静寂さっていうのが、やっぱりそのこのね、京都のど真ん中で、別世界っていうのがすごいなと。でその静かさっていうのも、もう葉っぱが音を吸収してるのかなと思うぐらい静かやったんですけどね。
贅沢な空間ですよね本当にね。
で先ほどお話ししてて、なんかサントリーのウイスキーのコマーシャルに出てきそうですねって言ったら、うちで撮影されてるんですよ
ね、まさにそうやったっていうのが分かったんですけど、
これは内緒にして
ねって言って言ってたんですけど
ね響きのコマーシャルって、
なんか本当に谷崎潤一郎のね、陰影偉いさんっていう本がありますけど、もうあの世界やなと思ったんですけどね。で打って変わって、で今度もともと新築40年の新館だったところをね、また、今回建て替えられて、新館にされたんですけども、ちょうど京都っていうのがなんていうの、ずっと景観論争っていうのがあって、で平木屋さんも以前、その林地に大きいマンションが建つっていう問題に直面されて、結局そのままになっちゃったんですけども、でその後、景観法が施行されてっていう経緯があるんですけど、そんな中で平木屋さん自身もその新館を、建て替えられたっていう話なんですけどね、なんかどういう思いで、っていうかどういうことに気をつけながら新しいもんと古いもんを融合させはったんかなっていう話をお伺いしたいなと思ってるんですけども、
ちょうどねその古いものと新しいものの融合とおっしゃってた、 からもう一番のやっぱりあの思いとしてはそれを大切にする、
はいはい、
だからまああの日本の文化のまあ良さっていうのは、はい、まあ、要するに和の文化と言いますよね、はいはい、ですから全てトータルの中での和、
はい、
だからそれはまああのその時間とか、はい、まあ、その古い伝統からやはり新しい未来へを向けての中でのこう時間的な和とか、うん、それからまあ先ほどこうモテタンスの中で人といろいろと関わってという、うん、まあ、人との関わり合いとか、はい、まあ、それからその空間のしつらいの中でのトータルの和、はい、だから全てがあのこう融合 和が取れている、うんうんうん、だからそれも、まあ、くつろぎの空間というのは、まあ、全部のトータルの空間の中での和っていうのが、まあ、くつろぎの空間だと思うん で、うんうん、でそういう時にあの京都の中の宿として、まあ、どういう空間を作るのが一番いいのかっていうの、うん、ただ残念なことにね、京都の街が本当に皆さんがこう京都の美しさとか文化芸術とかいろいろそういうものを京都に期待して来られる中で、はい、うん、京都の街がすごく変わってきつつあって、
うん、ね、
えってこんなことをしてて京都ってどうなるのかなっていうのを本当ここも数年、うんうん、それはもう毎日お客様の口からも聞いてましたし、うん、はい、なんか一番大切な部分が京都からなくなっていく、うんうんうん、で京都から日本、すみません、日本から京都がなくなると、うん、もう日本がなくなる、うん、おかみさん頑張ってくれなんかいろんなこと、うん、私一人では何とも致し方ないですけど、うん、まあ、そういう中で私どもの新館を作るときには、うん、まあ、おっしゃっていただいたようにその和っていうあの融合ですね、うん、古いものと新しいものと、でお互いにこう古いものと新しいものとが生かし合う建物、うんうん、でまあ、昔はでもあのそう言ってみんなご近所さんそういう配慮のもとで、いろんなお家も建ってましたし、そういう暮らしがあったんですけど、
う
ん、今はもう我先に、
う
ん、まあ、一人勝ちも、うん、まあ、よそよりも少しでもこう、うん、なんていうか空間的にも独占したりとか、うん、まあ、利益的にも独占したりというのも、うん、でもそれはなんか決して京都の街に似合わない、うん、ですから、でそういうのをこういろいろ思っている中でそういうことを表現するのをまず一番にこう念頭に、うん、ですからただ建物としてそれをこうどう形作るというのはすごい難しいことだったんですけど、
はい、
まあ、たまたまでも私どももこれあの建築の設計に、
はい、
まあ、それも人のご縁で主人の恩師の先生の息子さんという、はい、はい、あの方道田さんという方なんですけど、はい、うん、その方をがあのちょっと建築を志願されてたんで、
はい、
そういうあの道田さんというご縁をいただいて、
はい、
まあ、それとあの旧館をいろいろこうやっぱり木造っていうのは、うん、なんていうのかな、石の文化と違って、
はい、
あの木っていうのはいろんな自然のもので建ってる、うん、でもそれはこう人が手をかけることによって味わいを
増してい く、
はい、
あ、そうですね、
はい、ただまあいろんな水回りとかや手直しがありますし、
うん、
まあ、そういう部分をこういろいろ手直し、はい、していただいて、その間にこうお互いにその古いところの良さを、
うん、
まあ、新しい空間で、
はい、
あの少しでもこうつなげて表現できることと、
はい、
うん、それとやっぱり未来につなぐのはやっぱり20年30年先、
うん、
まあ、本当はもう50年100年見てこう考えるといいですか、
はい、
今の世の中難しい、
うん、
その中でやっぱりこれからの京都の中でどういう形がふさわしいのかというのと、はい、まあ、道田さんはその設計の中で、はい、ではまあよそにない空間、
うん、
でここにしかない空間というのも、はい、まあ、考えていただいて、まあ、それを形として、
はい、
出来上がったんで、まあ、次の世代へ引き継ぐ建物としてという思いで建てたのです、まあ、その中でやはり京都の歴史を踏まえて、うん、これからの京都を考えてということで、あ、まあ、一応、はい、建てました。
もともとね、はい、あのさっきもおっしゃったみたいにその古い建物というのは昔の工法であるとか技術の制限はあったにせよ、
うん、
これだけなんていうの突出しないっていうのはね、やっぱり、
ね、
あのなんていうの人より前に出ないっていうか、
うん、
その奥ゆかしさの文化の表れだと思うんですけども、う
ん、なんか規制があるからと違って、
う
ん、みんなお互い様やしっていうことで調和ができてたんですよね、うん、きっと、うん、
その辺をだからやっぱりこれからどういうふうに、うん、もうこれだけまあ言ったら変わっちゃったんですけど、
うん、
あの持っていくかっていうのが、
うん、
あの大事な話で、
うん、
であのこの間あのたまたま神戸の旧居留地 の、まあ、計画で、うん、あの神戸市と話してきたんですけども、はい、とりあえずその、法律以上に、まあ、言ったら近所の方に、うん、あのその承認を得てもらわないとダメですよっていう話があったんですよね。でそれだけやっぱり地域の人がその自分たちの町に責任を持っているって言って、うん、それを実行しているっていうのがやっぱりある意味、うん、他県からも京都は学ばなあかんの違うかなと思ったんですけどね。
うん、ずっとそういうのが京都の歴史としてはあったんで、
でやっぱりあの人もつながってきたというので、
うん
あの
はい、そうですね。
それをまた新刊にも
生かされてるとそうですね。まあ、ぜひあのお聞きの皆さんも平木屋さんのねあのおもてなしを受けていただければ感じていただいたら
あのいろいろとご注文言っていただいて、
はい、ありがとうございます。京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。今日は西村さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。